聖書に記されています神様の御言葉に共に聞きましょう。はじめに旧約聖書ホセア書11章8節から9節。ああエフライムよ、お前を見捨てることができようか。イスラエルよ、お前を引き渡すことができようか。アドマのようにお前を見捨て、セボイムのようにすることができようか。私は激しく心を動かされ、憐れみに胸を焼かれる。私はもはや怒りに燃えることなく、エフライムを再び滅ぼすことはしない。私は神であり人間ではない。お前たちのうちにあって聖なるもの、怒りをもって望みはしない。次に、新約聖書、エフェソの信徒への手紙、五章26節から33節。キリストがそうなさったのは、言葉を伴う水の洗いによって、教会を清めて聖なるものとし、シミやシワやその類のものは何一つない、聖なる汚れのない、栄光に輝く教会をご自分の前に立たせるためでした。そのように夫も自分の体のように妻を愛さなくてはなりません。妻を愛する人は自分自身を愛しているのです。我が身を憎んだ者は一人もおらず、かえってキリストが教会になさったように我が身を養い、いたわるものです。私たちはキリストの体の一部なのです。それゆえ、人は父と母を離れて、その妻と結ばれ、二人は一体となる。この神秘は偉大です。私はキリストと教会について述べているのです。いずれにせよ、あなた方もそれぞれ妻を自分のように愛しなさい。妻は夫を敬いなさい。以上であります。
先々週くらいからこの礼拝において、エフェソの信徒への手紙の5章21節以下の御言葉を学びながら、神様を礼拝しています。この21節以下のところ、そのところは、その前の込み出しに妻と夫とありますように、夫婦の関係、あるいは私たちの身の回りの身近な人間関係について、語られている箇所、そういうことができます。ただ、その時私たちが改めて心に留めたいことですが、聖書はそういう人間関係のあり方について語る時であっても、いつもイエス・キリストにおいて示された神の愛ということを第一に指し示す、そこから話を始めるものであるということです。その意味ではある意味で話はちょっと単純ではなくなるんですけれども、まずイエス・キリストにおける神の愛ということを、そこに私たちの目を向けさせようとしています。で、今日お読みいただいたところの、特に31節、32節のところも、実はそういうところなんです。31節、32節、もう一度見てみますと、このようにあります。それゆえ、人は父と母を離れて、その妻と結ばれ、二人は一体となる。この神秘は偉大です。私はキリストと教会について述べているのです。初めのそれゆえ、人 人は父と母とを離れてその妻と結ばれという言葉は旧約聖書の創世記の2章にある言葉です。まあ、その創世記の2章には初めの女性であるエヴァが、まあ、創造された時のことが語られておりました。まあ、人間を創造された時、神は初めの人としてこうアダムを作られたのですが、まあ、人が一人でいるのは良くない、そう思われて、まあ、彼にふさわしいパートナーを作ることにいたしました。そこで神は、まあ、アダムのあばら骨から取って、まあ、女性のエヴァを作られた。で、そのようなパートナーとの交わり、他者との交わりの中にあって初めて人は人として生きるものとなる、そのことを神様が示された。まあ、そういう箇所ですね。で、このアダムとエヴァの物語を引用して、まあ、このエペソの信徒の手紙は、人はその妻と結ばれ、二人は一体となっていると、一体となると、まあ、語っておりますので、私たちはここに、まあ、夫婦の関係、私たちがやはりこう築くべき夫婦の関係、人間関係を考える秘訣があるんだろうと、まあ、考えると思うんですね。でもちろんそれは全く的外れというわけではないんですが、しかし、ことはそう単純ではないのです。で、この手紙を書いているパウロなんですが、まあ、32節の後半で、むしろそういう私たちの思いを打ち消すかのように、こう語っているんです。私は、キリストと教会について述べているのです。で、実は、もともとのギリシャ語でこのところを見ますと、もっと非常に強い言い方がされております。で、その、その思いを汲み取って、あえて強調して、訳し、言い換えてみますと、こんな感じになるんですね。皆さん、ね、皆さん、ここで誤解しないでほしいんですが、私は、キリストを指して、教会のことを指してこう言っているのです。そういう言い方をしてるんですね。人はその妻と結ばれ二人は一体となる。その言葉は、根本的には夫婦のことを言ってるわけではないんです。まずキリストのこと、そしてキリストと教会のことを語っている。そういう言葉なんだと言っているんですね。で、その辺、なかなか、聖書の聖書らしいところなんですけども、もちろん、もともとの創世記の言葉は、アダムとエヴァに始まる人間同士の交わり、まあ、夫婦の交わりについて語っている言葉である、言葉です。それは確かです。で、そういう意味が、当然そこには豊かな意味がある。でも、聖書を見ていきますと、人間はその後、神に背いて、罪を犯しました。罪に陥ってしまいました。ですから私たちももはや自分の力ではお互いが一体となるような愛を生きることができなくなった。それが前提とされてきます。ですからこの御言葉を直接私たちが自分に当てはめようとしても無理なんですね。私たち人間はそのように互いに愛する愛を失ってしまった。その事実を私たちはやはり見つめないといけない。それでは私たち人間にはもう希望がないのか、人間はどうすればいいのか。いや、その時に神はそのような私たち、罪に陥ってしまった私たちを見捨てるようなことはなさらない。その神の御業がはっきりと示されてくる。そういう私たちを神は変わることなく愛してくださり、私たちがもう一度神様との新しい関係、そしてまた互いに愛し合って生きる新しい関係に生きることができるように、御子イエス・キリストを与えてくださった。そこが急所になります。この神の愛の中でキリストが私たち教会と一つとなってくださって、 あの十字架の上でご自身を捧げ、私たちをイエス様と一つにしてくださった。イエス様と共に生きるものとして、その愛に預かって生きるものとしてくださった。パウロは、あの創世記の言葉を引用しながら、このことにキリストと私たちとは一体とされている、その神様の愛の不思議さ、愛の見業を語っているんですね。アダム、まあ繰り返しのようになりますが、アダムとエヴァの罪のために、私たち人間の、私たちの作る人間関係は破れてしまっています。そこに罪から来る様々な痛みがある、災いに満ちたもの、そういうものが私たちを覆っている。ただそういう人間の罪の現実のただ中に、神の御子イエス・キリストが来てくださった。そして私たちと一つとなってくださって、一体となってくださっている。そのすべては、ご自身の十字架を通して私たちを罪から救うためでありました。そのようにして、イエス様と一体とされた私たちが、またお互い人間としての命を回復するためでありました。このイエス様と一つにされている、一体とされているところでこそ私たちは、キリストに対する恐れを持って、互いに尊び合い、互いに仕え合い、愛し合う交わりを生きることができた、できるようにされた。それが、ここにおける根本的なメッセージです。その神の御業こそが、私たちの生きる根本的な土台です。ただそう言われましても、まあ、どこか途方もない話のように思えてくるかもしれません。まあ、夫婦仲良くやるためには、こういうことしたらいいんですよ、ああいうことしたらいいんですよ、まあそういう小さい細かいアドバイスをもらう方がよっぽど私たちは嬉しいかもしれない。まあそれはそれでいいんですけども。でも私たちはやはり本当に自分の自己満足ではなくて、独りよがりではなくて、本当に互いに仕え合い、尊び合う交わりに生かされていくために、この神様の御業が必要だったということです。ここまで神様が私たちのためになさってくださる御業が必要だったということです。そして、神様のなさることはやはりいつも私たちの思いを超えてますね。私たちはわからない。なかなかそこまでわからない。でも神はご自身の絶大な力を持って私たちの思いもよらない救いを実現してくださり、その中に私たちを招いてくださる。その中で私たちが生きることができるようにしてくださる。で、その意味で、まあ、この31節、32節を先ほど見ましたが、その中にある一つの言葉、32節の前半の言葉が改めて思い起こされます。まあ、人は妻と結ばれ、二人は一体となる。まあ、そういった後ですが、この神秘は偉大です。パウロは、語ります。この神秘というのは、まあ、聖書においては、まあ、今も申しましたけれども、人間の夫婦の関係というより、第一にはキリストを指しているもの、キリストと私たち人間、特に私たち教会とのつながりを指したこと、そこにおいて神様が実現してくださった、大いなる救いの出来事、神秘の出来事です。それは私たち人間が考え出したことではありません。しかしそうであるからこそ反対に限りある私たちの現実、この世の現実にこう囚われてしまうことがない、 むしろそういう限界をいつも突き破るようにして、父である神様が御子キリストによって私たちの間に実現させてくださる、そういう救いの御業です。ある人が言っておりました。私たちはここでこの神秘は偉大ですと言われるその偉大さということを改めて心に留めることが大事ではないかと。で、一般に神の神秘の偉大さと言いますと、私たちは何かこう、この世離れしたところで発揮されるこう神の不思議な力、まあ、言うならば超能力みたいなものをこう連想しがちです。またいつの時代にもそんなことを宣伝する人がおりまして、なんかスプーンを曲げてみたり、水の上を歩いてみせたり、風変わりなことをして話題になる、まあそういうものも絶えないものであります。しかしここでパウロの言っている偉大な神秘というのは、そんなこの世離れした、この世の生活とは無関係なことではありません。むしろ反対に、神ご自身がイエス・キリストを通して、この世の様々な痛み、災いのただ中に生きる私たちのところに来てくださったということです。いや、イエス様がご自身をそういう弱い私たちに与えてくださった。いや、そういう私たちと一つになってくださったということです。そのイエス様との命の交わりにこそ、何にも増して、大きな力を持つ神の偉大さがある。そしてこの世のどんな試練も、この世のどんな災いも、その神の御業から私たちを引き離すことができない、その神の愛の大きさを語っているのです。私たちの多くにとっては、多くの災い、試練というものを経験します。そういう時には、そういう現実の厳しさが大きく見えるでありましょう。まあ、それが悪いわけではありませんけれども、どうしてもそのように私たちは自分を取り巻く困難や試練の大きさが目についてしまいます。そしてまた、そういう中で何もできない自分の貧しさ、自分の無力さがやはり気になってしまう。そういうものばかりが大きく見えてしまいます。でもそういう中で、本当に偉大なのは、本当に大きいのは、神の救いの神秘なのだ。いや、神の救いをもたらしてくださる神の御業なんだということを、パウロは言っているんです。目に見えるところがどうであろうと、本当に偉大なのは、本当に全ての罪の力を貫いて私たちを救ってくれるのは、守ってくれるのは、変わることなく神の恵みであるということ、神の御業であるということ、そして神は惜しみなくその御業を私たちに成してくださるということ、そのことをこの今日の御言葉から私たちは引き取っていきたいのです。まあ、最後にいたしますが、まあ、同じエフェソの信徒の手紙のまあ、一章ですね、19節から21節の言葉を見て、終わりたいと思います。まあ、少し前に戻っていただいて、まあ、353ページになりますね。エペソの信徒への手紙、まあ、一章の、まあ、少し長いですが、まあ、19節から21節。一章の19節からお読みします。 また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように、神はその力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座につかせ、すべての支配、権威、勢力、主権の上に置き、今の世ばかりでなく来るべき世にも唱えられるあらゆる名の上に置かれました。まあ、今あまり詳しく見ることはできませんが、私たちに対して、信仰者に対して、教会に対して、そして最後は教会を通しこの世界に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか、私たちはなかなかわからない。そのことに思いが向かない。しかし神が私たちの心の目を開いて、そのことをいつも悟らせてくださるように、それがパウロの祈りでありました。そして私たちの祈りです。そして神は、まさにそのご自身の絶大な力を、キリストにおいて働かせてくださる。なんとなくこの世で働かせているだけではなくて、キリストのうちにおいて働かせてくださって、十字架と復活を通して、私たちの救いを成し遂げてくださったの。そのキリストを死者の中から復活させ、また天におけるご自分の右の座に着かせられた。まあ、そこに、まあ、すべての支配、権威、勢力、主権という言葉が出てきますが、まあ、これはある意味で私たちの毎日の生活の中で働いている災いをもたらす力、困難や、不幸をもたらす力、そう言っていいかと思います。そういったものが、やはり私たちの今の世界には確かにあるのです。そういうものを無視することができないものとして私たちは経験させられている。でもそれが全てではない。それが最終的な力を持つのではない。キリストにおいて、いや、キリストはすでに神の絶大な力によって死に打ち勝ち、そうした権力の上に挙げられている。そのキリストが絶大な力を持って私たちと一つとなっていてくださり、どんな試練の中でも私たちを養い、いたわり、守っていてくださる。それが、パウロの語る神の神秘の偉大さです。神の恵みの豊かさです。神の救いの確かさです。私たち自身、まあ、この神の大きさ、キリストの恵みの大きさを、それぞれの時に大きく受け止めて、信頼していくことを改めて学んで参りたいと思います。まあ、もちろんそれで全ての悩みが消えてしまうわけではないでしょうし、何でも簡単にできるようになる、そういう話をしたいわけではありません。でもそこにおいて、本当にキリストがどんなところでも、イエス様ご自身が私たちと一つになって一緒にいてくださる、私たちの重荷を全てご自分の重荷として担ってくださる、そのキリストの救いの中で歩むことを学んでまいりたいと思います。そういうイエス様における神の愛の中でこそ、また私たちが夫婦の関係もそうでしょうし、あらゆる人間関係の中で本当に砕かれながら、お互いを尊び合い、喜び合い、使い合う交わりをこう形成していくことができる、その希望を与えられてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も私たちを御前に集め、命の御言葉をもって私たちを養い、いたわってくださったことを感謝をいたします。災いや試練の多いこの世の現実の中で、 私たちは信仰が弱く、またあなたの恵みを小さく思いがちであります。懺悔をいたします。あなたの神秘は偉大ですと言われた、そのあなたの愛の限りない広さ、深さ、大きさをどうぞ私たちがいつも見出していくことができますように。そしてこの世の歩みにあって、あなたの恵みをこそ褒めたたえ証ししていくことができるように、私たちのこの週の歩みも御手のうちに導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。
アーメン。